どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、感謝します。先ほどもですね、お話ししましたけれども、イスラエル、またハクバスノルウェイキャンプ、ハクバスノルウェイキャンプ、そして宗教生活ですね、ぜひまた行けるように問題をですねしていきたいというふうに思います。そして神様を用意したなというものをですね、一つ一つ受けていきたいというふうに思います。でですね、今日はですね、ゴスペル風の響きにコンサートがこの場所で行われます。ぜひご参加ください。またオンラインの方はですね、このサイトではなくて、YouTube で福岡 J ゴスペルクラブというのをですね、検索していただくと出てきますので、ぜひそちらでですね、オンラインでまた見れる方は見ていただければというふうに思います。また今日はですね、横トキライブですね、横トーキっていうんですか、なんか博多弁でゆったりするっていう言葉があるみたいな、違いますね、なんかそれをこうもじって作ってあるライブなんですけど、ゆったり歌を聴いてくださいっていうようなこう、催し物みたいなんですけど、そこに昼からですね、今からだと思うんですけど、ブレスミライズが出演しますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。一言ですね、お祈りをいたします。またパルオクションからだやめた病の方々のためにお祈りしたいと思います。お祈りいたします。それではお父様、感謝いたします。今日横時ライブがあり、ブレスミライズも出演しますけれども、特別の守りと言ってお話しし心がしてください。神様より頼んで、素晴らしい賛美の時となりますように。また本当に多くの方々にこの賛美の恵みが届いていき、主の恵みが届いていきますように。どうぞ救われる方や癒される方、解放される方、そして主が導かれる宮さが表されていきますようにお願いいたします。どうぞ今、怪我をしている部分とかも癒してくださり、元気で本当に賛美に立つことができるように特別な守りを与えていってくださり、聖霊の油注ぎを与えていってくださることをお願いいたします。また今日も風邪の君にコンサートのように特別な手を切り、主の皆さんを表し、一人一人として栄光を表していってくださることを、お願いいたします。方にこの方々を導いてくださることを感謝いたします。またパラフォート牧師が住居生活に来られますけれども、本当に健康を支えてくださり、牛や体の全ての部分にさらに働いていってください。お願いいたします。で今入院しておられるペトロ大地牧師、またヨハネ天使牧師や病の中にある方々の上に特別な御手と癒しの御業をさらに表してくださることをお願いいたします。またそのことの益がさらにこの家族、また教会にもさらに表されていきますようにお願いいたします。この時を感謝いたします。あなたの御名を上げます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひ続いてお祈りください。あとですね、2月に入りまして、パウロ秋元牧師が来られて九州ツアーと殉教生活が行われます。で、4日がですね、4日は佐世保イサヤで、5日が殉教生活で、そして6日がですね、熊本福岡と生活にですね来てくださいます。で福岡はですね、クローバルホール桜坂っていうですね、場所になります。ちょっと分かりづらいんですけど、住所だと煙になるんですけども、桜坂のところですね、ホールがありますので、ぜひ知っていただきたいと思います。で、ちょっとボートロックになっていますので、501って5階なんですけど、501を押していただいたら呼び出しが出ますので、そしてエレベーターにこう開かれて入っていくっていう形になりますので、ちょっとそんな形になりますので、よろしくお願いいたします。で、今回は奥様の不思議さんも来られるということなので、ぜひ期待してですね、いらしていただきたいというふうに思います。はい、そしてですね、あとギフツがですね、ギフツも九州ツアーを行いまして、4日から入ってきまして、佐世保諫早に行って、5日は殉教生活、6日は熊本に行ってですね、そして7日が、宮益市と北九州、そして8日がですね、福岡に来るんですけども、8日は午前午後太宰府病院で行います。 で午後はですね体育館で行われて一般開放されているということなので、あのもし来られる方はですね午後から1時45分ぐらいからって書いてあったと思うんですけど、あの体育館で行われますのでぜひいらしていただきたいと思います。そして夜はですね、皆さんにお伝えしたんですけど、イオンモールですね、イオンモールノーガルですねの、2階のイオンホールってあるんですね、あのレストラン街なんですけど、その中にホールがありまして、でそこにあの行うことになりました。で18時半から、20時ですね、20時半までですね、あの行いますので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。ちょっと遠いんですけどもですね、またぜひ車で乗り合わせたりして来ていただければというふうに思います。あとオンラインもですね行う予定になってますので、ぜひちょっとどのぐらいこう大きな建物の中なのでうまくいくか分からないんですけど、オンラインもね、やりたいと思いますので、ぜひうまくいくように、またぜひそちらを見れる方見てですねいただきたいというふうに思います。あとですね、2時間なので、途中休憩がありますので、こう福岡の方にもですね出演していただきたいと思うんですね。彼らが休憩している間に福岡ジェロスプログラムとかですね、スイートインセンスとか出ていただければと思いますので、辞書室とかですね出ていただければと思いますので、ちょっと備えてですねいただきたいというふうに思いますですね。まあ、いろんな方にご案内もしてるんですけど、皆さんもですね、あの能形とか宗形とか、本賀町っていうんでしょうか、あちらの方をですね、あのもう北九州市との境の方になりますけど、八幡とかのですね、あちらの方にお知り合いの方おられたらぜひ誘ってみていただきたいと思います。高速からはですね、1キロ半ぐらいで近いんですね。なので、割と分かりやすいところなので、ぜひ来てください。駐車場の場合で3,400円場所なので、結構敷地としては広いんですね。なのでぜひ多くの方々が来れるように乗っていただければと思います。はいですね、あとは2月の、ですね、17日に、フルーツハウスコンサートです。今あのチラシが今あのいくつか何個かあの持ってきてくださったんですけども、スイートインセンスがですね出演されますので、ぜひ、お知りいただきたいと思います。あのいつも野外でですね、花畑演劇公演は野外のコンサートとかライブイベントの方だと思うんですけど、今回はあのなんかみかんとかぶどうとかの鮮果をするですね、あの鮮果したり保存したりするフルーツハウスですね、きっといい匂いがするんじゃないかと思うんですけどももらえるんでしょうかね、なんか鮮果しないといけないのかわかんないですけどあの5つのグループがですね、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。はいですね、でそれではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、そしてですね、今私たちの教会はあの命の冠福岡教会という名前が与えられているんですけれども、リバイバルが始まっていますけれども、あの男子だけで5000名礼拝って語られているんですね。あのまだリバイバルでなくて出すだけで5000名礼拝になって、そこから爆発していく、本当のですね、本格的なリバイバルが始まっていくっていうふうに語られていますので、まあ、出すだけで5000名っていうと約数万人になると思うんですけれども、その中にですね、もう神様はすでにその方々は勃会しておられるわけなんですけれども、その中にあの皆さんのご家族とか親族とか友人とか知人とか会社の人とか、そういう方々、身近な方々も入っているっていうことがありますので、そのことを思いつつですね祈っていっていただきたいというふうに思います。その数万人になった時に私たちの知り合いがたくさんいるっていうことをですね、思いつつ取りなしてですね、あの備えていきたいと、信仰の歩みをですねしていきたいというふうに思います。そしてですね、今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒の働きのですね7章の、今日は17節から読んでいただきました。で特にですね、今20節のところを見ていただきたいと思うんですけど、使徒の働き7章20節ですね、このような時にモーセが生まれたのですって、まあ、ずっと今日のところはモーセのことを話しているところで、まあ、ステパノがこう話しているところなんですけれども、あのこのような時って書いてありますね。でこのような時ってどんな時かっていうと、イスラエルの民が飢饉によってあのヨセフの時代に、エジプトに下ってですね、エジプトに行って、そしてここで400年ですね、 生きるわけなんですね。で最初はヨセフが総理大臣ですから、もう、こう、イスラエルの人たちは、イスラエル人は優遇されていたわけですね、エジプトでも。でもその代が変わるようになって、ヨセフのことを知らない王様が出てきたときに、イスラエルの人は多産でどんどんどんどん増えるので、こう脅威になってたんですね。自分たちが自分たちの座を奪われるんじゃないかっていうんですね、脅威になってきて、そしてエジプトがですね、この政策を変えまして、そして、このイスラエル人を苦しめるってですね、増えないようにっていう、ね、政策に切り替えたんですね。そして男が生まれたら殺すようにっていうことをですね、言われて、で、まあ、そういう政策になっていったわけですね。でその中でこのような時にっていうのはですね、そういった時ですね、つまり生まれたらすぐ殺されなければならないような状況の時にモーセが生まれてきたわけなんですね。でしかし、この皆さんもご存知だと思うんですけども、その捨てられて、そして不思議な神様の手によって、でそこで王女様がいて、そしてそれに拾われて、そして王宮でですね、エジプトの王子として育てられていくわけですよね。でそしてこの彼は40年間ですね、王子として帝王学とかさまざまなエジプトのあらゆる学問を教え込まれたって書いてますから、言葉にも行動にもつく力があったって書いてありますので、素晴らしい指導者としてこう歩みをしていったんですね。ところが40歳になった時に、自分がイスラエルのためを救うものなんだっていうその自覚が生まれてきてですね、それは確かに神様の召しだったんですけども、自分でそれをやろうとしてですね、そしてエジプト人を殺してしまうわけです。で結局そのことで彼はお尋ね者になってしまって、アラノに逃げていって、今度はですね、アラノで40年間、結婚して子供も2人できるんですけども、いわゆる羊飼いとしてですね、歩むんですね。エジプトの人から見れば羊飼いって最低の職業なんですね、いやらしい職業なんですけども、そういうふうになって、そしてもう人を指導して人をこの導いたり指示したりするこう、歩みをしていた人は本当に人に仕え、そして羊飼いに仕えですね、また人の荒野でですね、こう歩き回るというそういう生活に変わったわけなんですね。でモーセはもう自分の人生がですね、もうこれで終わりだとですね、自分の人生は何の意味もなかったっていうふうにこう思い始めた時だと思うんですけど、80になってですね、神様からシナイ山で、私のためイスラエルのエジプトに行って、この私のために連れ出しなさい、ファローに会って言いなさいっていうことをですね、言われるわけですね。で彼は80になってから本格的な歩みがこう始まっていったわけなんですね。でそして壮年の男子だけで60万人ですね。だからまあ本当に、家族が多いですから、ここは250とか300とかすごい、300万人とかそんな感じの人たちを引き連れて、エジプトを出てイスラエルにですね、こう移動していったというすごいこの大移動のですね、指導者となって神様の働きの器となっていった人なんですね。でこのようなんですね、こう でもモーセがでも生まれてきた時っていうのはそういう悪い時であって、そしてですね、本当に、なんでこの時生まれてきてしまったのかっていうような時だったんですけれども、でもそれが神の計画だったんですね。で神様は私たちを愛しておられて、私たちに最善の計画を持っています。私たちもそのなんかこう生まれてくる時代は選べないですし、生まれてくる家を選べるわけでもないですし、ですね、親を選べるわけでもないですよね。私たちは今ここに生かされているんですけども、生きていますけども、それは私たちがある意味選べない面もあると思うんですね。でもその中に神様の大きな計画があるということをですね、覚えて、神様の時っていうことを今日お話ししたいと思うんですけども、このような時にってありますけども、主の時っていうのは実はこう私たちにとって最善の時であってですね、 そして神の計画の中にあるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。もうすぐ殉教聖会が2月5日あるんですけれども、浦上のクリスチャンがですね、ずっと250年ぐらいですね、潜伏して隠れキリシタンとして歩んでいったんですけども、その鍵となったのはですね、組織がしっかりしていたということとか、生産、イースターとかそういう、バッサの日繰りって言いますけど、そういうカレンダーがあってそれを守っていたっていう、それがあるんですけど、もう一つはですね、言葉があったんですね。7代経つと黒船が来て、そしていつでもこう自由にお祈りができるようになったり、国会って言いますけど、こう悔い改めができて、神父さんの悔い改めができたりとか、自由な信仰を持てるようになるっていう予告があったんですね。で、彼らはそれを信じてたんですけど、本当にその通りこうなっていったわけなんですね。でもそれまで本当に神の時が来るまで何にも変わらないですね。激しい迫害ですね、監視の中にこういたわけなんですよね。で、私たちの歩みにおいても時があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今回は私イスラエルにですね、2018年行かせていただいたんですけど、いつもですね、仕事アルバイトですね、2週間お休みまずいただいたりですね、給食の断食をしたり、である時は先に自分の血を捧げたりとか、いろいろ信仰並みをしてきましたけども、なかなか開かれなかったんですけど、今回はですね、まだ何もこうそういったことをしないうちに、募集が早く始まって、経済が恵みによって与えられて、それでこう行くことになったんですね。で、神様の時って不思議だなっていうふうにですね、思うんですね。恵みで行けたわけなんですけども、で、今日ですね、さっき19年間イスラエルに行けるようになってやっと来られましたっていうふうにこう、ね、明かしてくださったお嬢さんという方がありますけども、先週号と今週号の御声新聞にですね、そのことが彼女の証が載ってますので、ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、彼女は去年のですね、白馬キャンプに参加した時に本当にイスラエルにですね、行けるようにって、またそこで祈って、で、そのイスラエルのチャクンチャクンっていう音を聞きながら、波の音を踏みながら祈りたいっていうんですね、こう祈ったそうなんですね。でも祈りつつもお金もないのに行けたら本当に奇跡だなと思っていたっていうことなんですね。でもキャンプから帰ってきたら、すぐにあるご婦人から、白馬キャンプで、あなたに神様からイスラエル派遣費を献金するように示されたっていう申し出があってですね、そして与えられたんですね。その後また少し与えられて行けることになったっていう話なんですけども、本当に神様の時にですね、彼女は開かれていったんですね。そしてですね、今日の新聞のところではですね、その神様の時が来ていったイスラエルの地でですね、もうたくさんの恵みを恵みを受けたんですけど、その一つはですね、彼女はツアーのですね、担当者になったんですね。イスラエルチームは祈りのチームですね。オリーブ山とガレア湖でずっと祈るっていう祈り組と、それからツアー組と分かれるんですね。いろんなところ行ってみるっていうこと。初めて行った人はやっぱツアーで見て、いろんなところを見て歩くっていうのはやっぱいいと思うんですけど、で、彼女はミッションのスタッフなので、ツアー組の方にですね、奉仕者としてこう入っていったわけなんですけども、ツアー組の方はですね、ほとんどS 牧師って書いてあるんですけど、シーバ牧師ですね、シーバ牧師がですね、権威導いてくださったんですね。リーダーでやってくれたんですけど、いつもなんか楽しそうで笑いのあるツアーなんですね。 でもですね、シーバ牧師っていうのはすごい人でですねすごい迫害者だったんですね。で、彼女は大分の人なんですけど、お嬢さんですね。で、シーバさんの奥さんと2人でシーバさんが救われるように、そして救われて献身して、そして牧師になるようにって祈ってたそうですね。でも、本当にそんな日が来るんだろうかってですね、思っていたそうです。迫害もありましたですね。でもですね、今本当に救われて献身して牧師となってですね、いるっていう、そのことすごく感動してですね、神様のご計画の素晴らしさとか、神様の時の素晴らしさっていうことをですね、こう書いて います。で、時がですね、あるんですね。そして、この2人で祈ってたんですが、奥様の方はこう御言葉が与えられて握って祈ってたんですね。なので、私たちもその時があるんですけど、一つですね、こう御言葉を受けて歩むっていうことが重要であります。でその時に神様の言葉の成就を見ていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちにとって不可能と思うことであっても、主が計画の中にあって主の時が来たならば、それは必ず成就していきます。ですから私たちは主の言葉をしっかりと握ってですね、歩んでいきたいというふうに思いますですね。でモーセはすごく困難な時代にですね、生まれてきましたけど、私たちも一つそういう面では同じように、これからすごい困難な時代がですね、来ようとしていますけど、その中で神様が特別な計画を持って導いています。ある方はですね、ちょっとさっき予言であったんですけど、この部分とか私のこの人生は無駄だったじゃないかって思ってる部分があるっていうのが来たんですけども、たとえ私たちがそう思ったとしても、神様はそれさえも益にされて、それがなければ起きなかったっていうふうにですね、してくださるっていうことを覚えていただきたいと思います。先週EJさんのお話をしましたけども、彼は大統領に会うことができて、で、ね、解決をしたわけですよね。で一兵士がですね、でもその始まりというのは何から始まったのかというと、いじめですね、軍隊の中のいじめと、その本当にこう理不尽な扱いですね、彼が黒人だったらからなのか、いろんな分からないですけど、ひどい扱いを受けていく中で、でもそのことを通して大統領に会うことになって、そして給料も返してもらえて、ボーナスも与えられてっていうですね、素晴らしい例を見てきました。でこれはでも、神様の計画の中にあったということをですね、覚えていきたいと思います。で主の私たち一人一人の時があるんですね。その時を、素晴らしい時がこれからやってくるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父さん、この時を感謝します。ただにしもあなたに信頼し、また神様の時を御言葉を持って信頼し歩んでいくことができるように助け導いてください。主は私たちに最善の計画を持っておられることを感謝します。時は一つ一つあり、時その一つ一つの時にそれを成就していかれることを感謝いたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方をお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様に、私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えていってください。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神に命じるイエスキリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何かこう耳のですね、後ろの方がなんかこう違和感があったり、耳の調子が悪い方になるためにお祈りいたします。イエスキリストの名、その方の耳は耳鳴り、また耳の症状、正常な状態に戻れ。そうです、食べ物のアレルギーとか、食べ物がちょっと食べれないっていうか、そういう方が癒されます。イエスキリストの皆さんの方の食べ物の症状、陽性症の状態に戻れ。またちょっと舌がですね、ちょっと荒れているというか、そういう方に試します。イエスキリストの皆さんの方の内臓や舌の症状、陽性症の状態に戻れ。感謝します。今私たち一人一人に主を触れてくださっていることありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださっていることありがとうございます。疲れを癒してください。また病があったら病を癒してください。あらゆる菌を取り除いていってください。体質のために